魂名寸光の提供でお送りいたします。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各議員の総理の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは和歌山市吹上青山浄土宗豪念寺副御住職の入滝光一様がお客様です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回までのお話で、まあ、あの京都のですね、光明寺で2年間修行されたと。その中で敷かれたレールに乗って、まあ、副住職、住職の道に進むのに疑問を感じてしまったというお話ありました。で、まあ、そういう疑問を感じながらも結局今の豪念寺の方にお入りになるわけですよね。はい、どうですか、もう最初はもう入った段階ではすっかりそういう迷いっていうのは取れましたか。
そうですね、まあ、あの資格をいただいてからの話ですから、もうあの和歌山へ帰ってきてから、今の先輩の一言なんかもいただいてましたので、同時ですね。
同時ぐらい。
同時ですね。
先輩の一言というのは前回でお話出てきたんですが、はい、和歌山大学のですね、サイクリング部の先輩、3年先輩の方の一言、自分のコンプレックスに要は甘えるな。
お前は甘えてるやろっていう、その一言をです ね、それでもう自分自身をこう振り返らせていただいたっていうか、
ですね。でその後は順調にいらっしゃって。
そうですね、順調というか、まあその旅ごとにやっぱり迷いはございますけれども、
やっぱりその先輩の一言っていうのは非常に大きかったですよね。
はい、もう本当に大事に宝物にしてます。
あの新崎さんの豪念寺、和歌山市吹上にありますけれども、はいはい、この豪念寺のお寺の歴史をちょっと伺いたいんですが、はい、いつ頃建てられたお寺なんですか。です、ね、
先輩にあってますので、お寺自身には資料は残ってないんですけれども、不動記とか木名所図絵をもう頼りにする以外にないんですが、それを見ますと創建は永正5年となって。
永正5年というと何年ぐらいなんですか。
はい、西暦で言えば1508年。
1508年、
はい、
かなり古いんですね。
そうですね。それで創建当時は豪念寺とは言わずに、上福寺っていう
上福寺
名前で、場所も今の寺町、吹上ではなくて、宇治の郷前島っていうところだった
んですね。そうだったんですか。で今はあのこの豪念寺の副御住職というお立場なんですけれども、で今日はですね、メインテーマとして念仏のお話と念仏の受け止め方がタイトルでつけたんですが、この念仏と言いますと、私なんかただ念仏の唱えると、あの一般的によく使う念仏、あのイメージなんですが、ちょっとその辺のお話を聞かせてください。
お念仏って言いますと、ああ古臭いなあと思われる方もいらっしゃるし、何か呪文のようにも思われる方もいらっしゃるんですけれども、私はこう命を拝んでいく言葉かなと思っております。
念じるに仏と書きますよね、はい、念仏はね、こうそもそも根本的にはのどういう意味合いがあるのか、その辺分かりやすく教えていただけますでしょうか。
ね、お念仏っていうのはそのナムアミダ仏ですけれども、
よく念仏されるっていう場合は、ナムアミダ仏っていう話ありますね。
ナムアミダ仏の漢字には意味がないんですね。で、インドの言葉のその音を映して、ナームアミタっていうことで、中国に渡った時に意味を漢字に訳さずに、インドの言葉の発音を音写したものなんですね。で、ナームアミターっていう、アミターっていうのはその、始めなく終わりない命の流れって言いますか。
始めなく終わりない命の流れという意味合いなんですか。
一つはそういう意味ですね。それで命をいただいたのは、まあ、ご両親から産んでいただいたのは目に見える事実なんですけども、ご両親からだけかというと、その一つ前の世代、また前の世代と、もうたどり尽くすことのできない 命の流れっていうのがみんなにつながってるんですね。
これ仏教でいうとこの輪廻思想とありますが、はい、ああいう考え方、
輪廻というの
はまた違うんです。
その輪廻って
輪廻転生というか、
そうですね、私はちょっとそこの関係はまだうまく答えられないですけれども、はい、命の始まりっていうのが、うん、お釈迦様のお弟子さんが、うん、お釈迦様に私たちの命はいつから始まったんですかと聞いた時に、うん、お釈迦様は、始めがないんやでってこう答えられた。今の小野薬品のコマーシャルなんか見てますと、人類誕生から500万年、始めがこの辺やとこう決めるんですけれども、お釈迦様はその始めがないっていうね、こう世界ができたのもビッグバンからやと言われますが、そのビッグバンをもう引き起こさせしめるようなそんな命の力が初めも知らない昔から貫き通されていて、その貫き通された命の流れの中から私たちは命をいただいたよ。でそしてまたその命の流れの中へ帰っていこうたがやないかっていうね。でその自分自身の命の根源をこう辿っていけば、その途切れることない命の流れに突き当たらざるを得ないっていうか、そっかとこうナームっていうことはね、これはああそうやったんかっていううなずきの声らしいんですね。
ナームがそうなん
だ。ナームってそうらしい
ですね。うなずき、
はい、美味しいものをいただいた時に、本当に美味しかったら口へ入れてすぐに、あ美味しいよと言わずに、お口へ入れてしばらくあという
ちょっとこう
間合いがあると思うんですが、その間合いに当たるのがあそうやったんかっていうのが、ナームらしいんですね。ナーム、アミタ、そうやったんか、その命のね、その私たちの生身の体っていうのは限りがございますけれども、その、まあ、生まれて死んでと。で、死んででもそれでただ終わりかというと終わりではないですね。この、また命の流れの連続の中へ帰っていこう、うん、
なるほど、ね。今のお話伺ってるとですね、私たちの命って始めもない、終わりもないということは、こう、永遠とずっとですね、一人の命っていうのは繋がってるということですよね。だから今生きているこの瞬間瞬間を大事にしないと、仮に自ら命を絶ってしまったら、この後の生命がここで断ち切れてしまいますからね。
まあね、それでたとえ命が終わったとしても、でその肉親がその後なくて、自分一人だけでもこの後は耐えてしまうっていうような方でもですね、亡くなってしまってそれで終わりかっていうと終わりと違うと思うんです。でこうその方が生きていたという事実はこれは消すことができないですし、生前中に周りの方にもう限りない影響力を残しつつ亡くなっていかれたと、そういう影響力というそれがまた一つの命になって受け継がれていくというか引き継がれていくっていう。
なるほど、はあ、今日は念仏の話を伺いました。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町レイスン北にへどうぞ。
今回のシリーズは和歌山市吹上の豪年寺副ご住職です。水崎浩一様がお客様です。今日の話、名寸北にの提供でお送りいたしました。こんばんは、小田川和彦です。この番組では和歌山県青年層の会のご協力によりまして、和歌山県内各寺院の僧侶の皆さんにご出演いただいております。今回のシリーズは和歌山市吹上青山浄土宗豪年寺副ご住職でいらっしゃいます水崎浩一様がお客様です。こんばんは。
こんばんは。
いよいよ最終回、
はいはい、
あっという間の、ね、最終回になって、
うまくリードしていただいて、
ありがとうございます。前回3回目はですね、念仏の話がありました、
はい、
でまあ念仏と聞きますとね、若い方は特に古臭いとかですね、現実離れしていると思われがちなんですが、はい、そうではないと、
はい、
古くて新しいもので、はい、もう一度ちょっと改めてですね、はい、その辺のお話を簡単におっしゃっていただきたいんですが、
はいはい、
この念仏的な生命命の見方というのを、はいはい、分かりやすくお話しくださると、どういうことなんですか。
みんな一つ流れの命の流れの中で生かされてるお互いって言いますか、うん、そういう感覚だと思うんですよね。
いろんなつながりがやっぱり人間同士っていうのは生かされてるっていうのは関係があるということなんですね、
はい、
うん、だからこそその命を、はい、つながりを大事にしなくてはいけないという、
はい、それでまあものを生み出して育んで、そしてまた元いたその命の流れ返さ、うん、まあ死ですね、死までをも含めて一つのその仏様のお慈悲の働きの中なんやってい
う
ね、う
ん、
そういうこう命の本質っていうのに手を合わせていくっていうのが念仏なんじゃないかなと思うんですね。
なるほど、そういう念仏的な捉え方でひょっとしたらやってらっしゃるのかまあ分かりませんが、さあ頑張ろう会というのをですね、
はいはい、
今ね開いてらっしゃいますよね、はいはい、これは定期的に1ヶ月に1回とか2ヶ月に1回なんですか。
まあ一応原則としては月に1回の第2土曜日のお昼の2時から4時まで、
うん、
公開の仏教講座というか、法話会をしてるんですけれども、月によってはその第2の土曜日が第3になったり、
うん、
お彼岸の場合はお中日の日に、催しをさせていただいたり、で月によって変わるんですけれども、一応原則としては第2の土曜日のお昼から、
第2土曜日のお昼から、
はい、
で法話が1時間ほどありまして、はいはい、それ以外に何ですか、お経の練習もできるそうですね。
そうですね。その後の小1時間をお経の練習に当ててます。
これどなたでもラジオ記念皆さん、はい、信徒に関係なく、
はい、
参加されたい方はよろしいですか。
はい、はい、無料でどなたでも入れていただけます、
ね。事前に申し込まなくてもよろしいですか。
結構です。
じゃ直接、
はい、でただ月によっては第2の土曜日にしない月もありますので、だいたい半月ほど前にお寺の門の前にポスターで、うん、今月の
張り出されますか、
はい、何日ですっていうのを出しますので、それをご覧いただけたらと思います。
和歌山市吹上にあります豪念寺のお寺の周辺をではお通りになった場合ですね、
はい、
ぜひそのポスターをチェックしてみてください、
はい
はい、それからですね、今手元にですねあるんですが、なかなかこれ綺麗なはがき、絵はがきというものでもないんでしょうけれども、こちらはこれどういう意味合いでお作りになったんですか。
まあ、数年前から、お寺のオリジナルの、うん、こうポストカードのようなもの
を、ポストカード、
はい、作らせていただいてて、でこうカメラのファインダーを覗いて、お寺の境内の一角をこう切り取ってみると、ああこういうところもあるんだなという、こうもう新鮮な驚きというのがありますので、そういったものを写真に撮って、お寺の行事の案内なんかに使うポストカードにして、こう皆さんにもらっていただいてるんですが、
この写ってる花の写真はですね、はい、これは境内で、お寺の境内で撮られたものなんですか。は
い、そうです。もう全部境内の中のどこか一角です。
でそれぞれのポストカードに書かれている文面っていうのはですね、はい、もちろん一枚一枚これ違うんですね。
違います。それで、まあ、これは3枚セットになってるので、3枚とも中身は違うんですが、その3枚セットにした理由なんかをその裏に文章を載せてるんですが、
これを例えばですね、一般の方がこれポストカードのみ欲しいっていう場合でも、はい、よろしいんですか。
あ、どうぞ。
これは五年寺の方に伺ったら、はい、手に入れることができるわけですね。はい、もう何年ぐらい続けてらっしゃるんですか。
五年ぐらいになるのかな、4年から5年ですね。
いやー、じゃあこういうなかなかね綺麗なポストカードで送られたらね、これ喜びますよね。でまあそういう頑張ろう会のね会を催されたり、はい、新聞作りもされたりとかですね、はい、ポストカードも作られるとか、はい、いろいろ活動されてるんですが、はい、これはね私いいなというか、はい、びっくりしたのがですね、
はい、
なんですかエポ、
はい、
はい、エポという、ミュージシャンがおりますが、私も好きな歌手の一人ですね。エポのコンサートをお寺の本堂で、
はい、
もう何回かされてらっしゃるそうですね。
はい、
またどうしてエコなんですか？
これはお寺が主催っていうのではなくて、その主催は和歌山市内の、奥村さんっていう宝石を扱ってらっしゃるお店の方が主催をしていただくわけですが、7、8年前に和歌山の書道会館でエコさんのコンサートがありまして、その時から奥村さんが主催されてるんですが、そのコンサートをたまたま私は見せていただきまして、もう涙がいっぱい出てきたんです。
そんな感動的な、
すごく良かったんです
ね。それで
悲しいこともないのに、なんでこんなに涙が出るんやろうと思って、その涙の訳をずっと1年間考えて、で明る年もまたエポさんがおいでていただいたので、今年もまた同じような感覚を味わうんやろうかと思いながら、でも1年の間に自分がこうイメージを膨らましすぎていて、2年目はさほどもないなという、がっかりするかもわかんないなと思いながら2年目伺ったんですが、
また2回目もお聞きになって
すごく良かったんですね。それで
また泣かれたんですか？
涙出ました。でもなぜ涙が出るんやろと思った時に、そのエポさんの歌声の中に自分自身の命をも投影してもらって、そこに命なりきりという共感っていうかな、その感動の涙だと私は思うんです、
ね。そうですか。まあエポの歌というとヒット曲ウフフとかですね、はい、12月のエイプリルフールの歌、私大好きなんですけど、はいはいはい、ああいう歌でいい歌ですけれども、じわっと涙が出ることはないんですが、はい、じゃあ最近歌の傾向がエポさんは変わってきたんですかね？
そうですね。デビュー当時のああいうこう発散型の曲も今ももちろんあるんですけれども、ずっとこう命を歌い上げたっていうような歌が多いですね。
なるほど。いや、私ねエポの曲は時々聴きますけれども、生でね、はい、聞いたことないんですよ、はい、ぜひ行ってみたいですね。11月の11日、はい、
今年の11月11日
に日曜日、はい、何時からですか？
時間はまだ決まってませんが、夕方6時前後ぐらいからの予定になるかなと思うんですが、
豪念寺の方で、はい、本堂でエポのコンサートがありますので、はい、ぜひまた皆さんお出かけください。いや、私も今年は初めてですけど、よろしかったら行かせていただきたいんです。
はい、ぜひお願いいたします。
ちょっとお邪魔するかわかりませんので、はい、内面を表したね。
そうですね、もう命を歌い込まれたっていう、
感動的な歌だそうですね。いやー、楽しみですね。11月11日日曜日、豪念寺の方でエポのコンサートがあります。4回のシリーズどうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、名寸北見です。
今度お墓を建てたいんですけど。
ご要望に合わせたご提案をいたします。また墓地霊園の紹介からお墓のしきたり習慣に至るまで何なりとご相談ください。
じゃあお店に伺います。和歌山市6番町メイスン北にへどうぞ。
今回のシリーズ、和歌山市吹上豪念寺副ご住職の水崎浩司さんでした。今日の話、メイスン北にの提供でお送りいたしました。